次に質問者、公明党日比野成俊議員。小一の壁解消に向けた朝の預け先支援について。担当子育て推進課。小学校への進学時に朝の預け先がなく、保護者の就労継続に支障が生じる小一の壁が問題となっている。国は今年度から登校前の居場所支援への補助制度を開始し、春日井市でも夏休みに早朝受け入れを実施し、一定の利用実績が示された。こうした現状を踏まえ、朝の預け先に関するニーズの可視化と、平日朝の支援の方向性について、市の見解を問う、との質問に対し、平日登校前の居場所支援のニーズの把握については、すでに実施しているファミリーサポートセンター事業の今後の利用状況から可能なため、保護者向けアンケートや実態調査を行うことは考えていません。また、現時点では登校前の居場所支援を主目的とした学校施設などを活用した預かり事業の実施について検討は行っていませんが、今後も市内のニーズや他自治体の動向などを注視していきます、との答弁がありました。その他に、電子版母子手帳の導入に向けた検討状況と今後の展望についての質問がありました。次に、質問者、公明党、大村雅人議員。乳幼児のいる母親への支援について。担当、子ども家庭支援課。市内各施設に設置してある授乳室で搾乳もできるという点については、まだ一般的な理解が十分ではなく、心ない言葉を投げつけられ利用をためらう母親たちがいる。安心して利用できる環境を整備するため、まずは公共施設において授乳室でも搾乳が可能であることを示した案内表示や、分かりやすいシンボルマークを掲示すべきと考えるが、本市の見解を伺う。との質問に対し、お子さんが一緒にいない状況でも、人目を気にすることなく、安心して搾乳できるようにするため、公共施設に設置している授乳スペースに、授乳だけではなく、搾乳もできることが分かる案内を掲示していきます。との答弁がありました。その他に、発達障害の早期発見と安心の就学のための5歳児健診の実施についての質問がありました。次に、質問者、公明党、石飛浩二議員。エネルギーコストや災害を考慮した設備整備について、担当、総務課、環境政策課、教育総務課。現下の物価水準を考えると、公共施設や公用車の運用において、省エネの推進や再生可能エネルギーの活用が大切である。ライフサイクルコストの削減や環境面にも効果的であり、災害時の備えにもつながる。そこで、1、公用車へのエネルギー効率に優れた自動車の導入。2、公共施設への太陽光発電と蓄電池設備の整備。3、学校体育館の断熱性確保について。本市の見解を問う、との質問に対し。1、燃料費高騰や災害時における付加価値などを考慮し、今後はライフサイクルコストを意識した車両の選択も必要と考えます。2. 公共施設の改修等の機械に導入を進めています。ペロブスカイト太陽電池など新たな技術は導入の可能性を検討していきます。3. 空調機整備にあたっては断熱対策として、遮熱フィルムまたは遮熱カーテンの設置等を行います。 また空調機の運用は季節の送風機を併用するなど省エネルギーにも配慮した効率的な利用を検討します。との答弁がありました。